今朝もご一緒に聖書の御言葉に耳を傾けていきましょう。今朝のメッセージの中心となる聖書箇所は歴代史第一の4章9節から10節です。
歴代史第一4章9節10節です。旧約聖書歴代史第一4章9節10節です。なお聖書をお持ちでない方はグリーンのアウトラインのシートに全文載せてありますのでご覧ください。ではお読みいたします。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。
いや寒くなりましたね。本当に一年で一番寒い季節を迎えておりますけれども、雪やコンコ、子供の頃歌った歌を思い出します。そして、猫はこたつで丸くなるって猫と一緒に丸くなっていたいところを皆さん過ごせて、いや今日は礼拝の日だって、ね、思い切って床、を蹴って起きてここに集まってくださいました、ね。皆さんに特別の祝福がありますように。さて、今年、元旦に私は皆さんと共に一つの、シンボルマークを掲げて、見つめたんですよね。もう一度見ていただきたいと思います。これです。尾上聖英教会のシンボルマーク、もう、からこれ20年も前に作ったものですけどもね、大事なことを伝えたいときにそれを象徴的に表す、私たちがよくするところですけども、このシンボルマークには大事なポイントが3つあります。まずは昇る太陽、輝く十字架、十字架のもとには湧き出る泉。昇る太陽、輝く十字架、湧き出る泉、それぞれが何を表すのかということも、誰かからあんたのところの教会のあれマークらしいけどどういう意味ってね聞かれたときに説明してあげられますか。昇る太陽はもちろんこれ明日への希望、輝く十字架、栄光の主イエス様、湧き出る泉、これは救いの喜びですね。こんこんと湧き上がる尽きることのない泉。この間は、これをもとに、明日への希望、それはどこからということをお話ししたつもりです。少しだけおさらいしましょうね。よろしいでしょうか。大事なことは何遍も聞く必要があります。心に刻みつける、また染み込ませる必要があるからですね。あの時にお話ししたのは、世の中には宗教たくさんあるけども、キリスト教と諸宗教との根本的な違いはどこなのかっていう話ですね。立っている土台が違うと申しました。もう数限りないたくさんの宗教がありますけれども、一般の宗教の立っている土台は、その、教祖の教えなんですね。で、人間である教祖はそれぞれに人生悩んで悩みの中で得た悟りを弟子たちに説いていくわけですけども、こういうもんだぞお前たち殺せよとね、いい教えですよ、立派な教えが多くあります。でも所詮それらは限りある人間の、また思い悩んできた一人の人の得た悟りに過ぎない、その息を出ないわけですね。じゃあキリスト教はどこが違うのかというと、それはイエス・キリストという歴史上の人物に現れた3つの出来事が 土台なんですね。もちろん教えはありますよ。でもね、他の宗教との根本的な違いは、この天と地の作り主がこの作られた世界に降りてきて、そこに起こした3つの出来事といったらいいでしょうか。まず処女に宿って生まれるという奇跡的な誕生というこの出来事ですね。そして罪なき生涯を歩んだ果てに、その清い身を身代わりの犠牲として十字架に捧げたというこの出来事ですね。そして三日目にと予告した通り墓を破って復活して来られたというね、この出来事ですね。歴史の中に刻まれた否定しようのないこの出来事、そこに現れた天地の作り主、また私たち人間の作り主のこの上ない真実の愛ですね。この愛に触れるときにどんな人間にも希望があります。誰であれ孤独は癒され、生まれながらのエゴイズムからの解放の道が開かれます。運命と諦めていたこと、見方が変わってきます、ね、そうやって私たちは死さえも恐れない、その向こうに待っている素晴らしい世界をね、心に抱きながら明日に向かって生きる力が湧いてくる。皆さんはこの栄光の主イエスキリスト様に出会われたわけですね。また出会いつつある、もうじきその大きな出会いが、まあ、花開こうとしている方々両方ここにいらっしゃると思いますけど、この希望の明日に向かって生きる人生では、この人生がより実り多いものとなっていくためにはどんなことが大事なんだろうか、そのことを今朝学びたいと思います。祝福の扉、祝福の扉が開く時という題をつけました。旧約聖書のある一人の人物を題材にしたいと思います。この人はここに集まる皆さんには有名でしょう。でもあんまり知られてないかもしれません、この人の名前を聞いても、なんて言ったっけな、あの人ちょっと変わった人だけどって忘れられてしまいますね。でも今日この折に覚えてください。名前はヤベツと言います。忘れそうだったらばキャベツと覚えておいてください。地方の皆さんどうぞ、キャベツを刻むときにね、あ、そうそう、キャベツさん、キャを取れば、キを取れば、ヤベツか、ヤベツさんってね、覚えるでしょ。ね、まあ、作る方でない方はどうぞ、まあ、ロールキャベツでも美味しいのをいただきながら、ね、ヤベツ、ヤベツ、思い出してほしいと思います。変わった名前なんですね。その名前には、悲しみという意味があったから。今日は、まあ、悲しみという名の人というところから話を始めるんですけれども、今松村さんに読んでいただいたところ、もう一回ね目をやってください、グリーンのシートの方でもいいですから、この枠で囲った短い記事ですけれども、なんとここには慰めが満ち、または希望を与えてくれる記事なんでしょう。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼が願ったことを叶えられた。今聖書そのものから読んでいただいたわけですけれども、まあ遠い昔の話です。イスラエルは合計12部族って聞いたことあると思いますけれども、その一つのユダ族の系図が4章の初めからずっと書いてあるでしょ。4章の出だしは、ユダの子孫はペレツ、ヘツロン、カルミ、フル、チョパラとね、ずっとあとはもう、カタカナの名前の連続です。 なんかすごく無味乾燥で、雪でも雪ども、ただ砂原っていう感じのね、カタカナ砂漠、名前、ケイズの砂漠の中で、何かほっと一息つけるような箇所が9節、10節。まるでオアシスのような記事です。それが、この、ヤベツの記事ですね。そして、特別なものを私たちは感じない、まあ、ただ変わった名前だなと思うぐらいですけれども、これは同族の仲間から見ても変わった名前だったと思います。なぜならばヤベツという名前は悲しみという意味だからです、ね、もし、まあ、日本でこの名前を漢字で表すとしたら多分ね、悲しい君悲しいとして歴史の詩をくっつけてですね、山崎悲しいなんてね、そんな名前私自分の子供につけるかなってね、とんでもないね、誰もそんなこと考えないでしょう。でもそういう名前がついちゃったんですよ。なぜそんな名前がついたのか、エピソードがここに書いてありますね、母親のせいなんですけれども、彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからという、そういう理由でもってね、悲しいヤベツという名をつけたというんですよ。それにしても困ったもんですね。皆さん、子供の名前つけるときには、まあ、お父さんもお母さんも一生懸命考えますね。よく相談したりしてね、アドバイスを聞いたりして、あるいは一番ポピュラーな名前とか、わざとそれと違うものつけようとか、まあ、いろいろ考えるわけですけども、一体世界の誰が、ね、悲しいなんてそんな悲しみをもろに表す名前つけましょうか。よっぽどの事情があったんだと思います。書いてないんでわからないんですよ。ただ想像するばかりです。もしかしたらね、このお母さんの幼な友達で一番大好きだったお友達がね、もうこの出産の直前にね、死んだと聞いて、あの人がってね、もうその悲しみ乗り越えられなくなっちゃってだったんでしょうか、わかりません。もう一つ想像するのはね、こんなバカな命名を、お前何ちゅう名前を考えるんだバカなのと、やめとけってね、止める父親がいなかった。普通男の子生まれたら男親がね、名前つけるんですよ。でも母がつけたね。じゃあ父親がいなかったのではないかと容易に想像できます。じゃあ父親がいないんだったらば、そのまた父親どうなんだってね、おじいちゃん、そうした存在もなかったのかもしれない。お前な、何ちゅう名前つけるの、そんなことやめとけ、もっといい前向きな名前をってね、希望に満ちた名前。そうでしょう。例え、大きな震災があったとしても、その時に生まれた子供としてもね、そうです、悲しい名前つけません。むしろそれを乗り越えるような、例えば翼くんとかね、ゆうきくんとかね、そういう名前か。で、女の子だったらば、誰が、まあ、津波が起きたからといって津波ちゃんなんて名前つけますかね。男の子だったら嵐もいいんだなんてね、まあ、今だったらね、日本に嵐ってかっこいいと思うでしょうけども、まあ、国によっては今でも、まあ、中米のハイチ島ですか、子供の誕生のその日の出来事から名前つけるっていうことがね、よくあるらしくって、それこそ大嵐とかね、悪天候とかいう名前あるいはちょうど肌でもって、お湯が煮立ってたのでね、にゆゆちゃんとかね、変な名前つける国があるんですけども、でもユダヤにおいて、イスラエルの国において、これはまた何という命名だから、きっとこの子はいろいろ苦労したと思いますよ、ね、ちっちゃい頃近所の子が遊ぶんですけどね、ヤベツちゃん遊ぼうってんですけどね、悲しく遊ぼうっていうとこと同じでしょ、ね、まあ、今のような学校は当時はなかったんですから、もし学校だったらば出席を取ります、ね、荒川悲しくん、ね、はい、で周りからゲラゲラって笑い声が起こる、その名前のゆえにからかわれる、いじめもあったかも、なんていう迷惑な名付けをされたことでしょう。ところがこの悲しくん、このヤベツくん、この記事を見ると、ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられたと書いてあるんですね。 彼の兄弟たちよりも重んじられた。それは子供の頃のことというよりも長じて彼の人生後から振り返ってみるときにという表現をね、ぎゅっと圧縮してこう書いたんだと思いますけども、彼には先に生まれた兄貴たちが何人もいたようです。普通一番重んじられるのはやっぱり長男でしょうね。でも長男よりも次男よりも何よりも彼が何番目か分かりませんけども、このヤベツが兄弟たちよりも重んじられた。影響力において尊敬において大した人だなあの人はと周りの人たちが一目置いて尊敬を抱くような、そんな人間になったと言ってるんですよ、ね、何が彼をこんな風にしたんだろうか。実は彼の人生にはその後いろんな形で大きな祝福が注がれていったようです。何歳ぐらいからのことか分かりませんけれども、彼がですね捧げた祈りが出てきます。それが実節です。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。彼は率直に祈ります。私を大いに祝福してください、地境を広げてください、あなたの御手が私と共にありというのはいつも私を守ってくださって災い一切遠ざけて苦しむことがないようにしてください。なんて自分中心の祈りだろうってある人は言うかも分かりませんけれども、正直な祈りだと思います。散々嫌な目にあり、いじめにあったり苦しい目にあってね、そこから自分はどこに拠り所を求めたらいいのかという中に、そうです、天から愛を注いでいてくださる方の存在に気づいて、そこに慰めを助けを求めるということは自然のことです。そこで彼がこの祈りを通して得た祝福、十節の締めくくりの言葉は、そこで神は彼の願ったことを叶えられた。彼の願ったことを叶えられた。つまり大いに祝福してくださったんですよ。彼の地境、はじめ、まあ、何坪の土地があったか分かりませんが、広げてくださったんですよ。いつも見えないけども見えるごとくに天のお父様の手が彼の肩に添えられたんですよ。そしていろんな災い、後にもあったかもしれないけども、それから彼をいつもかくまい守って、それが傷にならないように、それを乗り越える力と知恵と彼にくださったんでしょう、ね、そう、そこで神は彼の願ったことを叶えられた。祝福の人生が彼に始まったということですよね。そこで皆さん共に考えたいんですね。何が鍵だったんだろう、秘訣は何だったんだろう、どんなふうにして彼の人生に祝福の扉が開いていったんだろうかということですね。やがて私はこのヤベツさんに天国で会うわけですけれども、その時に聞きたいと思います。ヤベツさん、地上であなたのことを読みました、聖書から幾度となく、またそこから勝手に自分でイメージして説教をさせてもらいました。でも改めて聞くんですけども、あなたの人生の祝福の秘訣は何だったんですか、どうやって祝福の扉が開かれたんですか。多分私のインタビューにこんなふうにして答えてくれるかなと想像して掲げたのがこの3つのポイントです。まず第一、それはね、ひたすら天地を作られた主を仰ぐとき、その時に扉が開かれ始めたんですよ。ひたすら天地を作られた主を仰いだときからですと。聖書のほぼ真ん中に詩編があり、詩編の中に有名なこの一句があります。一緒に読んでみましょう、この二行。はい。 私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。ねえ、この言葉は皆さんおなじみでしょ。暗記していらっしゃる方がたくさん。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。まあ、心ない人の言葉に傷ついたとき、自分の性格やら体型やら生い立ちやらで悩んで落ち込むとき、うじうじするとき、部屋にこもらずにむしろ外に出ましょう。遠くを見ましょう。山を、その上に浮かぶ雲を、上に広がる青空を、そして日が暮れるとき沈んでいく太陽、真っ暗になったならばそこに現れ始める星たちを、私たちが、まあ、一番遠くのものでこの目に見えるものは何なのかなって、ね、こう見るときに、それが遠くの煙突でもなければ、あるいは空飛ぶ飛行機でもなければ、星ですよね。この宇宙の広さがどれだけ、誰も計り知れません。でもそこに輝いているあの星々こそは、太陽よりももっと遠いところからね、光って、それが見えるんですよ。夜が暗ければ暗いほどね、見えるんですよ。そこに目をやりなさい。そしてこれを作られた方を仰ぐのだと、以前の予言の言葉、予言者の言葉に、目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よう。作り主はこの天の万軍、星空のことですよ。星空のことを万軍と呼ぶんですね。天の万軍を数えて一つ一つその名で呼ばれる。あの何十か何百か知らないあの星全部に名前つけてるのって、ね、つけているんだって書いてあるんですよ、ね、そのお方はもちろんあなたの名前も知っておられるはずだと。そうですね、嬉しいですね。今約70億この地球上に住んでるそうですけども、全部の名を知っておられる。あなたの名前も私の名前も徹夜で、その方が私の名を呼んでいてくださると思うとね、心うぐいきしますね。嬉しくなりますね。私のこと知ってるんだ、個人的に知ってるんだ。そしてこのヤコ、失礼しました、このヤベツも仰いだんじゃないですか。アブラハムもかつて失望の中で天を仰がせられました。大きな祝福を主から約束されていたんですけれども、でも待てど暮らせど、その約束の鍵となる我が子がいないんです。高齢の妻、もう望みはないんですね。子がないままでどうしてあの祝福が実現するんですか神様、という恨みがましい思いがあったんです。でもそんなアブラムに向かってね、さあ外に出るがよい、空を仰いで見えるか、星が数えられるか、数えられるんだったら数えてみよう、お前の子孫はあのようになるってね、天の父様からの声が響いてくるわけですよ。そうするときに何か開けてきます。うなたれて下ばかり見てた自分、そこには何も開けてこないんですけども、見上げるならばこの大自然、大宇宙、それを作られたお方、そのお方の声、そこに祝福の扉は開いていくんですね。そして第二として、ヤベスさん、あなたの秘訣は何だったんですか、うん、もう一つあえて言うならば、そうだな、大志を抱いて大胆に祈り求めるとき、 その時に祝福の扉が開くということが言えるなってね、言ってくれると思います。大志を抱いて、少年よ大志を抱け、クラーク博士の言葉ですけれども、天のお父様は中年よ大志を抱けと申し上げます。少年よ、老年よ、何歳になっても大きな志を抱くがよい。私がお前の父だから、お前の味方だからってね、言ってくれるんですよ。ヤベスは十節でイスラエルの神に呼ばわって言ったとあります。呼ばわってというのは大声で叫んで、ね、そうです、元気が出てきて、彼は祈り始めるとだんだん声が大きくなっていったんでしょう。そして率直に、率直に、単純に、正直に祈ったんですよ。どうぞどうぞ、イスラエルの神、天地の救い主、私を大いに大いに祝福してください。私の地境、まあ、この時、彼の住んでたところ、何坪だったか分かりませんけどもね、地境広げてください。そしてあなたの見て、頼もしい、あったかい、強い手がいつも私の肩の上にあるようにしてください。いろいろ厄介で私をいじめたりする者たちがおりますけれども、でもあなたの御手がここ肩にあれば私は大丈夫です、やってきますからってね。そして災い遠のけてください。でこの祈りを天のお父様はお聞きになるんですね。ヤベツもそうです。この祈りによって大きくされるのです。さっきアブラハムのことに触れましたけども、アブラハムの孫にヤコブがおりました。ヤコブのことについて創世記28章、今開けませんけどね、皆さん有名な話です。彼はね、双子の兄弟、兄貴がおりました、エサをね、でも、どうも仲良くいけなかったんですね。いつも兄貴、こうライバル意識抱いていたんでしょうか、出し抜きたいと思って、ある時お兄さんを騙してしまう、ね、長男の権利を横取りしようとする、あるいはそれをやり遂げるためにこの視力のすっかり衰えたお父さんを騙そうとするね、とんでもないことをやっちゃうんです。そのためにこのエサオから憎まれます。このイヤコブの休み覚えたろよってね、それこそ、家庭内暴力、ひょっとしたら殺されるかもしれない、そんな険悪な雰囲気になった時に、母親はそれを察知してね、あんた逃げなさい、母さんの里に逃げなさいと言ってね、逃がすわけです。このヤコブがそうやって、まあ、夜逃げするようにして家を出た、その時の記録が創世記に書いてあるんですけども、本当に俺は結構あるだよなってね、その旅をしながら彼は思ったんじゃないでしょうか。日が暮れたので野宿します、石を枕に。でいろんなことを、これまでのことを振り返る中で、どんな思いがそこを巡ったか詳しく書いてませんけども、彼のこの寂しい弱々しい心にですね、天のお父様は望んでくるんですね。で夢を見ます。夢の中で天につながるはしご、そこに天の使いが登ったり降りたり、でそこに響いてきたのは天のお父様の声ですよ、ね、それはこのヤコブに対する厳しいお咎めの言葉かと思いきや、なんと慈しみに満ちたお声だったのでしょう。その言葉を思い起こしますとね、そうこう書いてあったんですよ。私はアブラハムの神、イサクの神、つまりお前の祖父の神であり父親の神であると。今お前が横たわっているこの地をお前と子孫に与えよう。地上のすべての民族はお前と子孫とによって祝福されるのだ、祝福されるのだとね。見よ、私はあなたと共にあり、どこに行ってもあなたを守る。約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと、そこまで言ってくれるんですね。ヤコブはこの思いがけない主の守りの言葉に感動します。彼は起き上がって枕にしていた石を立てて、 そこに油を注いで祈りを捧げます。もしかしてあのカナシ君、つまりヤベツ君と言いましょうか。ヤベツはですね、旧約聖書を読んでたはずですから、ヤコブの話も思い起こして、そこで勇気を得て、あんなヤコブでも天の神様は慈しみを注いでくれたのだ、この私にもきっとというところですね。大胆に率直な祈り、先ほどの祈りを捧げたのではないでしょうか。私を大いに祝福し、私の地境を広げてください。私はこのままで終わりたくないのです。価値ある人生、生きてきてよかった、生まれてきてよかったと納得のいく人生歩みたいんです。聞いてください。どんな祈りをしたか、あとは想像するばかりなんですけどもね。大きな志を抱いて、思い切って大胆に祈り求めるときに、祈り聞いてくださるのが私たちの神様ではないでしょうか。求めるときに私たちも大きな幻、ビジョンを抱いてね、求めたらいいんじゃないでしょうか。ビル・ゲイツのような大富豪に例えば寄付をお願いするときにね、一口1,000円、まあなるべく2,000円、二口以上お願いしますなんてそんなこと言わないでしょうね。ぜひ、まあ一口1,000万円、できれば二口以上お願いします。私たちの偉大な天のお父様にお願いするときに幻をいただいたならば、思い切ってチャレンジしたらいいんではないかと思います。私の恩師の一人に堀内明という方があります。まだ私が高校生だった頃、クリスチャンになりたての頃、高校生だけの集まりが東京のあちこちでありました。でそういう中で出会ったのがこの高校生のグループ、ハイ BA と呼んでるね、ハイ BA のリーダーの一人で、堀内明という人でした。この方があれからそうですね、5、6年ほどしてでしょうか、大阪、八尾に行かれて、そこで、伝道牧会、伝道を始められたんですね。で、その頃私は進学校に、神戸の進学校に入ることになりましたので、入学直前に先生を訪ねてきました。あ、山崎君じゃないか、よう来たなって言ってね、でその八尾の町を車でこう、一緒に走りながらね、話してくれるんですよ。山崎君が、ここが八尾だ、僕はな、この町を乗っ取ろうと思ってるんだ、そう言うんですよね。何ですってね、暴力団みたいなこと言うなと思って、乗っ取ろうってどういうことですか。いやいや、キリストの愛によって獲得したいんだってね、すごい幻を持ったんですね。へえと思いました。で訪ねて行った先は、まあ、先生が始めたプレハブの教会ね、プレハブですよ。先生、まあ30、40人が入ったらいっぱいになるかな。でもそれがスタートでした。でも幻を持って、この先生も大志を抱いて大胆に祈る先生だったんですね。コツコツコツコツと伝道し、救われた人を励まし育て、やがてグレース大聖堂といわれるね、大きな街道が立ちますけど、でもそのプロセスでいきなりじゃないですよ。まあ、その間、次々に子供の教会をあっちにもこっちにもね、家庭集会ぐらいから始めるわけですよ。でその、まあ、大聖堂もできましたけど、さらにその後も、まあ、いわゆる枝教会が次々と生み出されて、ね、昨日ネットで見ましたらね、なんと枝教会17もあるんですよ、ね、八尾の町を中心にあちらにもこちらにも、すごいなと思いました。偉大なお方を仰いで幻をいただいたならば、果敢にチャレンジして大胆に求める、その時に天のお父様は、決まりの言い方ですから、もちろんこの後申しますけど、もう一つ条件があるんですけどね、それを果たして誠実に取り組むならば答えてくださる。私も牧師になって10年前にチャレンジ、そうだとビジョンをいただいて、その結果この皆さんが今いらっしゃるチャペルも 広い駐車場も実現してきました。主の大きな憐れみと真実の技だと思います。ですから祝福の扉が開く時というのは、ひたすら天地を作られた主を仰いで大志を抱いて大胆に祈り求める時なのだということですね。そして、ヤベツさんはもう一つありますと言って、この第三ポイントを言ってくれるんじゃないかと思います。それはですね、主の御心に沿って生きるとき、主の御心に沿って生きるとき、そのときに祝福の扉は大きく開くんだと、そこで神は彼が願ったことを叶えられたと、さっきの文章が締めくくられるんですけれども、実にあっさりとしています。そこで彼が求めたから、そこでなんだろうか、お願いしたら早速さささささっとですね、彼が願ったことが全部耳を揃えて実現したんだろうか。いやー、私にはどうもそうは思いません。そんなふうには神様のことをお勧めなさらない大抵の場合と思います。きっと長い道のりがあったんだろうなと想像します。その中で一つ二つ三つと祝福の扉が開き、この彼の願いが成就していったんだろうと思いますね。モーセによれば、つまりヤベツも読んだはずの旧約聖書の最初の五章、創出、レビ、民、申命記、特に第五番目の章は申命記、大切な戒めが詰まっています。その中の一句ですけれども、どうぞモーセによればの後、鍵括弧の中一緒にどうぞ、はい、もしあなたが主の御声によく聞き従い、今日命じるすべての命令を守り行うなら、すべての祝福があなたに望んだ。そうです、あなたが主の御声によく聞き従い、今日命じるすべての命令を守り行うなら、条件ですね、御声から耳を背け、主の命令、なの別にいいだろうが、適当にというような生き方をしていたならば、もちろん彼らの願いは退けられるでしょう。しかし彼はモーセのこの残した言葉を心に留めていたと思います。主の御声によく聞き従い、主が命じられる命令守り行う、そういう生き方をしていたに違いありません。御声によく聞き従うなら、これはですね、旧約聖書、新約聖書、聖書一貫した条件だと思います。主の心を無視したわがままな生き方に祝福はないです。経済的な祝福を一つ取り上げてもそうです。旧約聖書の締めくくりの書はマラキ書、その中でイスラエルの民が喘いでいる姿があります。何が問題なのかを主ははっきり指摘されます。そしてこうしなさいと捧げ物についての命令を発していらっしゃいます。もしもそうするならば、天の父は天の窓を開いて溢れるほどの祝福をあなたに注いでくださる。嘘だと思うならば試してごらんというね、チャレンジがマラキの三章十節、どうぞ後でゆっくり開けてご覧ください。そこには祝福の条件が何なのかはっきり書いてあります。さて、あらゆることを含んでの願いが叶う祝福の条件、イエス様の言葉を最後に見たいのです。それは、私はブドウの木で、あなた方は枝です。この言葉ですね、おなじみの言葉ですよ。一緒に読んでみましょう。はい、私はブドウの木で、あなた方は枝です。 あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば叶えられます。何でも欲しいものがあったら言ってごらん。みんな叶えてやるからね、なんてね。そんな風に言ってくれたら嬉しいなと思いますよね。イエス様、こんなこと言っちゃって大丈夫なんですかって、こっちは心配して言うんですけどね。大丈夫。もし、私の言葉の前半にちゃんと心を留めている人ならば、そんな、わがまま勝手なものを求めることはないこと、私には分かってるから。と、イエス様おっしゃるんじゃないでしょうか。前半は何ですか？それは、ブドウの木と枝の関係です。幹と枝の関係です。枝が幹から離れてしまったならば、もう、潤いも養分も上がってきません。枝は枯れるばかり。でも、そこにしっくりとつながっているならば、幹からの潤いと栄養分がどんどんどんどん流れてきます。そして時が来れば実ができるのです。そういう関係の中におるならば、何でも求めるがよい。与えてやるぞってイエス様がおっしゃる。この関係ですよね。ヤベスも、そういう関係をあの時代に、主と自分との間に大事に大事にしていたのではないかと思います。それゆえに彼の人生、一言で言うならばこんな言葉、ね。まあすごく俺見て、私もそれあやかりたいなと思いますね。もしも後の時代に、まあ、思い出文集みたいなものが作られて、山崎哲也についての思い出をね、10行にまとめた言葉が出てきたとすると、その中にどんな言葉が書かれるんだろうってね、思うわけです。こんなふうな書き方をしていただけたらいいな。最後の1行、そこで神は彼が願ったことを叶えられた。女性の皆さんだったらば、そこで神は彼女が願ったことを叶えられた。天の父と心が一つ。イエス様と思いが一緒、そういう人生を歩んだのに、ので、でね、いうふうに書かれたならば、どんなに嬉しいことかと思うのですね。2017年、スタートしたばかりです。今年の日々が、そういう日々の積み重ねとなりますように。では皆さん、共にお祈りしましょう。どうぞお立ちください。立てる方は、無理な方はどうぞ座ったままで、そしてご一緒にアウトライン最後の祈りを今日はね、まずご一緒に読んでみましょうか、ね、そしてこれを参考にして続いて各自のご自分の祈りを捧げてください。ではまず参考までにこの祈りを読んでみましょう。どうぞ。天のお父様、私の人生もただ一度限りでたちまちのうちに過ぎ去ってしまいます。あなたからの祝福を存分に受けて、その祝福を周りの人々と存分に分かち合って全うしたいです。ヤベスのように天を仰いで大志を抱いて大胆に祈り、御心に沿っていきたいです。あなたの子供として分別のある従順な歩みができるように私を訓練してください。そして私のこれからの人生に祝福の扉が大きく開いて、願いが叶えられる体験をもっともっとさせてください。アーメン。ではしばしの時、あなたの祈りを、今の率直な祈りを捧げてください。 天のお父様、あなたの慈しみと真実とを感謝いたします。ヤベスに施してくださった恵みを今の私たちにも与えようとしていてくださることを感謝いたします。悲しみという名前を背負って生まれてきたヤベスでしたが、あなたはことごとくすべてを祝福に変えてくださいました。きっと若き日の悲しみさえもあなたは益に変えて、人の悲しみを理解できる心豊かな人に変えてくださったに違いありません。主イエス様、あなたがご自分のあの十字架復活ゆえに勝ち取って私どもに提供してくださるすべての恵みを受けとうございます。あなたのお心を我が心として歩めるように、あなたの御声に耳傾けながら、主が望まれることであるならば、はい、そうさせていただきます、そう従っていく訓練を少しずつ少しずつ積み重ねて与えてください。そのようにして私たちの人生がやがてこの地上で閉じるときに、神は彼のまた彼女の願いを叶えられた、良き実り大きい人生であったと言われるようにしてください。あなたを讃えます。あなたを讃えます。聖愛ファミリーの一人びとりを祝福ください。ここに集う一人びとりを、その人生を豊かなものとしてくださいますように。2017年度の歩みを御手の中に委ねます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では